贖いの日。レビ記16章。花城剛。
今日は贖いの日、レビ記16章と題して、皆様と共に考えていきたいと思います。このトピック非常に重要に感じております。そして、1回の説教では終わりそうにもないので何回かに分けたいと思います。しかし今日はまずなぜこのレビ記16章を学ぶべきかという、そこからまず考えていきたいと思います。これはダニエル8章の14節と深い関わりがあります。それからこの贖いの日は年ごとの奉仕ですけれども、それを理解するためには日ごとの奉仕についてまず知らなければなりません。これはレビ記4章から学んでいきたいと思います。今日この1と2を考えていきたいと思います。そして次の機会ぐらいになるかもしれませんが、年ごとの奉仕、つまり贖いの日、これは、ユダヤ暦の7月10日でしたけれども、これがレビ記16章に詳しく書かれておりますから、そこを学んでいきたいと思います。それがメインの話になるんですが、そのための準備を今日していきたいと思います。それからこのレビ記16章の単なる儀式ではなくて意味について、最後の贖いについて考えていきたいと思います。ではまずレビ記16章をどうして学ぶべきなのか、これを考えてみたいと思います。これはもう私たちにとっては復習になりますが、ウィリアム・ミラーが、キリストの再臨は1844年の春だという結論に達した聖書研究がありました。それがその聖書研究の元になったのがダニエル8の14でした。どういう言葉かというと、彼は言った、2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。この一つの聖句から全米そして世界で再臨運動が、起こったんです。そしてこの1844年から聖女の問題が浮上してきました。各時代の大総統下巻の119ページ、120ページからお読みします。聖書の中で他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり中心的な柱であったものは2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服するという宣言であった。このダニエル8の14というのは、我々にとって信仰の基礎であり中心的な柱であるということを、覚えていただきたいんです。大総統下巻の119ページと、そこまで覚えていただきたいです。119番。そして当時再臨信徒たちはキリスト教会の他の人々と同様に、地上あるいはその一部が聖女であると思っていた。そして聖女の清めとは、最後の大いなる日によって地が清められることであり、これはキリストの再臨の時に起こると彼らは理解していた。そこで1844年にキリストが地上に来られると結論したのであった。そして彼らはその1844年の、最初は春と思いましたが、さらに詳しく研究してその年の10月22日だという結論に達していたんです。 ところがその日になってもキリストの再臨はありませんでした。そして彼らは大失望を経験したんです。しかしなぜ再臨、キリストの再臨がなかったのか彼らは分かりませんでした。なぜかというと、ダニエル 8-14 の研究では、それはダニエル8の9章の24節の70週の予言とセットになって考えるということを彼らは理解していましたが、この BC457 年にアルタシャスタによるエルサレム再建命令が実際に発布され、施行され、そしてそれから7週後にはエルサレムが再建されて、それからさらに62週後にはキリストのバプテスマがあった。そしてその週の半ばに十字架があって犠牲が廃されたんです。霊天律がもう不必要になったわけですね、キリストの十字架によって。そしてそれからまた3年半後にステパノの殉教があった。これら一つ一つの予言が正確に成就していたので、この2300の予言も確実に成就するはずであったんです。しかしキリストは来られませんでした。そこで彼らは聖書研究をさらに続けていったんです。大総統月刊の121、122ページからお読みいたします。彼らは自分たちの予言研究の解釈の原則は正しかったことを信じ、すでに得た真理を固く保って同じ聖書研究を続けることが自分たちの義務であると信じた。熱心な祈りを持って彼らは自分たちの立場を再検討し、誤りを発見するために聖書を研究した。彼らは予言の期間の計算に誤りを見つけることができなかったので、聖書の問題をもっと綿密に吟味するようになった。研究の結果、彼らは地上が聖書であるという一般の見解を支持する証拠が聖書にないことを知った。しかし聖書には聖書とその本質、場所、奉仕などの問題が十分に説明されているのを彼らは見出した。新約聖書の中にもこの聖書のことが記されているんです。旧約聖書だけじゃなくて、そして聖書の中に旧約にも新約にもたくさんの聖書に関する記録がなぜ残されているんだろうか。もう不必要になるものであれば、いちいち神様は記録させる必要がなかったんじゃないかと普通は考えられるかもしれませんが、実際に残っているということは重要であるということなんです。そして大総統下巻124ページ125ページを見ると、ヘブル人がカナンに定着してから幕屋はソロモンの神殿に変わり、規模は大きく建築も永久的なものとなったけれども、同様の比率で作られ、同じような器具が備え付けられていた。こうして聖書はダニエルの時代に荒廃に帰した時を別として、紀元70年にエルサレムがローマに滅ぼされるまで存在していた。これが地上に存在した唯一の聖書で、聖書が記録しているものである。パウロはこれを初めの契約の聖書と言った。しかし、新しい契約に聖書はないのであろうか。続けて、真理の探求者たちは再びヘブル人への手紙に戻って、第二の、すなわち新しい契約の聖書の存在が、すでに引用した初めの契約にも、礼拝についての様々な規定と、地上の聖書とがあったというパウロの言葉に暗示されていることを発見した。そしてもという言葉が用いられているということは、 パウロが前にこの場所について述べたということを暗示している。彼らはその前の章に戻って次のところを読んだ。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。このヘブル8の1、2節を、読んでいただきたいんです。ここにはっきりと新約聖書にも聖所のことが言及されていて、しかも地上の聖所ではなくて、人間の手によって作られたものじゃなくて、主によって設けられた真の幕屋なる聖所というものが存在して、そこでイエス様が仕えておられる、奉仕しておられるということが、新約聖書、パウロが言っているんですね。そして、このヘブル 8-2 では、聖所のことを、天の聖所のことを真の幕屋と言っています。実は天の聖所が本物で、地上の聖所がその影であるんです。大総統下巻125ページからお読みします。ここに新しい契約の聖所が明らかにされている。初めの契約の聖所は人によって張られ、モーセによって建てられたが、これは人間によらず、主によって張られている。初めの聖所では地上の祭司たちが務めを行ったが、こちらの聖所では我々の大祭司キリストが神の右で仕えておられる。一方の聖所は地上にあったが、もう一方は天にあるのである。セブンスデイアドベンチストは、昔の儀式であるこの聖所についてはよく知っていなければならない立場のクリスチャンであります。我々はキリスト教会にこの真理を伝えなければいけない立場の人間であるんです。だからこれについて、旧約聖書から聖所の記録をもう一回考えていく必要があるんです。大総統下巻の127ページからお読みいたします。天の聖所の聖所と主聖所、これ日本語ではややこしいんですが、全幕屋も外庭も全部含めて聖所というんですけれども、奥の前第一の部屋、手前の部屋をまた聖所というんですね。そして2番目の奥の部屋のことを至聖所と言います。そして外にあるこのエリアを外庭と言いますね。で、お読みします。天の聖所の聖所と至聖所は、地上の聖所の2つの部屋によって表されている。つまり、我々が天の聖所というときには、外庭は含まれていないんですね。天の聖所は幕屋である聖所と主聖所です。そしてキリストが十字架で亡くなられたのはこの地上ですから、外庭はこの地上を表しているんですね。で、続けてお読みします。使徒ヨハネは幻の中で、黙示録の幻の中ですね、天にある神の宮を見ることを許されたとき、七つの灯火が御座の前で燃えているのを見た。黙示録 4-5。彼は一人の天使が金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これはすべての生徒の祈りに加えて御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。のを見た。黙示録 8-3。 ここで預言者は天の聖所の第一の部屋を見ることを許された。そしてそこに地上の聖所の金の祭壇と 金の燭台と香壇によって表されていたところの7つの灯火と金の祭壇を見た。再び天にある神の聖女が開けて、黙示録11-19、彼は奥の幕の中の至聖所を見た。彼はここで契約の箱を見た。それは神の律法を入れるためにモーセが作った聖なる箱によって表されていたものであった。ここにあるように、ヨハネは第一の部屋の器具も見せられましたし、至聖所の契約の箱も見せられたんですね。ですから、天にも聖所があるということを、ヨハネもパウロも述べているんです。で、今更、新約聖書の時代の我々が、旧約聖書の聖書を学ぶのは必要なのかと思われる人も多くいらっしゃるのは知っています。なので、このことについてちょっと考えていきたいんですが、各時代の大草頭下巻221ページから、救い主の中保の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ、清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。次のページ、222ページ。聖女と調査審判の問題は神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。なので、我々ははっきりと聖女について、特に聖女の清めであるレビ記16章についても理解しなければならないんですね。各時代の大草頭下巻222ページ。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。これほど重要なことがあるでしょうか。キリストの働きを学ぶために天の聖女の研究が不可欠であるんです。そのものであるからですね。そこに救いの計画が全部そこに表されているんです。設計図であるんですね。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。第三天使は人々の目を天の至聖所に指さして目を向けさせます。ですから我々はただバビロンの隠された陰謀を暴露するばかりでなく、希望、我々の希望、望みについて説明を求めてくる人に、聖書からそれを証明しなければならないんです。神様が我々のために罪からの完全な救いを計画しておられるということを、人々に説明しなければいけないんです。この問題は、セブンスデーアドベンチストが異端としてレッテルを貼られる理由になっている一つです。最も大きな理由かもしれません。それは セブンスデーアドベンチストは、贖いの働きは十字架で終わっていないと考えているからです。いたからです。そして1950年代に一般キリスト教会からそのことをつつかれて、だんだん我々のトーンを和らげてしまって、今は贖いは十字架で終わったという指導者も現れています。しかし我々は決して十字架を軽視したり、不十分な犠牲であるということを言ってるのではなくて、十字架は完全な贖罪の犠牲であるということを強調しながらも、贖いはまだ終わっていないということをはっきりキリスト教会に伝えなければいけません。我々の考えではなくて、聖書にそう書いてあるんです。大総統下巻222ページからお読みいたします。天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に、救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを、復活後天において完成するために昇天されたのである。ただ外庭の奉仕だけで贖いは終わったと考えるのは、神様が提供しておられる完全な福音を半分否定していることになります。福音の半分だけであるんです。また後半が残っているんですね。そしてその完成を天の聖女においてなさるためにイエス様は昇天されたと言われています。各時代の、大総統下巻の119ページ、先ほど見ました引用文ですが、この今我々が考えているのは、このダニエル 8-14、聖女が清められるということについてそもそも考えているんです。今、聖女は天にあるということを考えましたけれども、その聖女が清められるということをダニエル 8-14 は言っているんです。そしてそれが再臨信仰の基礎であり大黒柱であるということは、我々の信仰にとってもそうであるということです。いまだにこのダニエル 8-14 は我々にとって最も重要な聖句でなければならないんですね。で、その聖女は清められるということについては、一体聖書のどこに書いているんでしょうか。それは今日のタイトルであるレビ記16章であるんです。贖いの日に何がなされていたかということが、このレビ記16章に詳しく書かれています。なぜレビ記16章を学ぶべきかは、答えは聖女の清めについて詳しく説明されているからです。では日ごとの奉仕についてレビ記4章から考えていきたいと思います。聖書の中にはもうたくさんのもうレビ記、特にレビ記とか民数記とか、細かい規定が書かれています。もう読むと眠くなるのが普通です。しかしこれを福音の視点から考えると、神様のご計画は揺るがない一貫性のあるものであること気がつくんです。この生贄はですね、いろんな種類の生贄がありました。詳しくはやりませんが、大きく分けまして燔祭というのがあります。燃やすんですね、犠牲を燃やす。目的は礼拝だとか感謝とか、献納、そして、という目的がありました。で、ここ細かくありますが、一番目などは日ごとと書いてますが、朝と夕に、もうとにかく誰かが罪を告白するとかそういうことじゃなくて、 とにかく朝になったら我々も神様にお祈りするようにイスラエルでは犠牲を捧げました。そして夕方にも犠牲を捧げました。安息日ごとにも新月ごとにも捧げたし、各祭りごとにも特別な数、決まった数の燔祭が捧げられたんです。それから財祭というものもあったんです。これの目的は神に対する罪の償いです。でいろんな種類の財祭があるんですが、特に今日考えたいことはこの32番から35番にある、罪の償い、回収の罪、これ祭司の罪、それから司たる者の罪、そして私的な個人の罪というよりは一般の人の罪です。一般の人の罪、この4つはみんな個人的な罪の告白によってなされる財祭です。で、それ以外にも献祭やら収穏祭という犠牲の種類がありました。献祭というのは人に対する罪の償い、そして収穏祭は目的は感謝や好意、兄弟愛を表す時の、捧げ物でした。で、個人的な罪のための奉仕は先ほどのこれですね、この赤いところで記したところですが、この4種類は図にするとこういう感じなんですが、まず祭司の罪や全回収の罪は犠牲を、その人々の罪を犠牲の上に手を置いて、そして告白、罪を告白して血を流したんです。ほふって血を、動物の血をほふって、その血はですね、聖所の中に持っていったんです。第一の部屋ですね。祭司の罪と全回収の罪は、そして司たる者の罪、あるいは一般の人の罪は外庭の祭壇の角に血を塗ったんです。この絵にある通りですね。しかしその時は必ず肉を祭司が食べなければなりませんでした。そして、後から説明します。この個人、いろんな儀式の種類、動物の犠牲がありましたね。中でも、この個人個人の罪のための務めというのが、最も重要であるということが、わかります。あけぼの下巻の上巻、あけぼの上巻の418ページ。日ごとの務めのうちで最も重要な部分は個人個人のために行われた務めであった。悔い改めた罪人は供え物を幕屋の戸口に携え、この生贄に手を置いて罪を告白し、こうして象徴的にその罪を彼自身から無垢の犠牲の上に移し替えた。それから動物は彼の手で殺された。祭司は血を聖所に運んで、この罪人の犯した律法を入れた箱の前方に垂れている帳の前に注いだ。この儀式によって罪は血によって象徴的に聖所に移された。これは血を聖所の中に持っていって、帳、このカーテンがありますね。第一の部屋と第二の部屋の間にあるカーテン。これは契約の箱の前にありますから、そこには中には入れませんから、せめてその最も近い幕屋の方に血を注いだんです。そればかりでなくて、第一の部屋の高段の角にも血を指で塗ったんです。 で、次の段落をお読みします。あけぼの上巻419ページ。血が聖女の中に携えられない場合もあった。その時にはモーセがアロンの子らに命じて、これはあなた方が回収の罪を負うため、あなた方に賜ったものであると言ったように、祭司がその肉を食べなければならなかった。これらの儀式は共に悔い改めたものから聖女へと罪が移されることを象徴したものであった。いずれにしても、立場、いろんな位の人たちの血の扱い方は違ってたように見えましたけれども、最終的には悔い改めたものから聖女へと罪が移動したという、それを言わんとしていたんです。で、お読みします。こうした務めが一年を通じて毎日行われていた。このようにイスラエルの罪が聖女に移されたので、聖女は汚され、そのため罪を取り除く特別の務めが必要となった。神は祭壇と同様に二つの聖女の部屋についても贖いをなし、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、聖別しなければならないとお命じになった。ここで大事なポイントをいくつか確認いたします。この最後の段落ですが、日ごとの奉仕で聖女が汚されたと書いてましたね。だから特別の務めが、あるいは特別の清めが必要となったということです。で、毎日贖いは行われていたんですが、しかしなお聖女を清める贖いが必要であったということなんです。だからこれを特別の贖いとか、最後の贖いとか、最終的な清めとか、そういう言い方をするんですね。で、ここに二つの聖女の部屋という表現がありますね。二つの聖女の部屋、その前に祭壇という言葉があります。祭壇と同様に二つの聖女の部屋についても贖いをしなければならないと書いています。この三つ、外庭の祭壇、それから各幕屋の中の二つの部屋、この三つのものが特別の務めが必要になって清められなければならないとはっきり書いてますね。これで我々の教会は混同しています。それは次回もっと詳しく話さなければいけないんですが、ここの祭壇という言葉を公壇と理解する人がいるんです。つまり第一の部屋の公の祭壇だと考える人がいるんです。そうではなくて、日ごとの奉仕で汚されていた外庭の祭壇と、それから第一の部屋の公の祭壇と、それから死聖女が清められなければならなかったんですね。この司たる者や一般の人の罪は、外庭のその祭壇の角に血が塗られたんです。そして祭司が食べた。そして祭司はその食べることによって自分が罪を負ったという象徴になって、そして彼が第一の部屋に入って、こうして聖女が罪が聖女に移された。つまり祭司の罪も全回収の罪も司たる者の罪も一般の人々の罪も全て天の聖女に移されたということが日ごとの奉仕で表されていました。で、今私が口で言ったことを聖書で確認してみたいと思うんです。 日ごとの財産の地は、悔い改めた罪人の罪を幕屋に移して幕屋を汚すということ。まず、1番目から、そして4番目まで。赤くしている1番目と2番目は、直接第一の部屋に運ばれた地のための処理でした。そして青い字は、一旦外庭の祭壇の角に塗られて、それから、祭司が肉を食べることによって第一の部屋に移動したということがわかります。まず一番目の祭司の罪、レビ記4の3から12をあえて読んでいきたいと思います。これよっぽどこうやって時間を取らないと読まないところだと思うので読んでみたいと思います。レビ記4の2節から、イスラエルの人々に言いなさい、もし人が誤って罪を犯し、主の戒めに背いてしてはならないことの一つをしたときは、次のようにしなければならない。すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、咎を民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために、オスの全き子牛を財祭として主に捧げなければならない。その子牛を会見の幕屋の入り口に連れてきて、主の前にいたり、ここで余談ですけれども、主の前という言葉が聖書の中によく出てきます。で、これは主の前の祭壇という言葉がありますが、この主の前の祭壇を公壇とも理解できるし、外庭の反祭の祭壇とも理解できるんです。なぜかというと、ここの4章の4節を見たらわかりますが、ここで用いている主の前というこの言葉の表現は、これは外庭ですか、それとも第一の部屋ですか。会見の幕屋の入り口に子牛を連れてきて主の前にいたりっていうのは、牛を第一の部屋の、施政所の前まで連れてくるんでしょうか、それとも外庭の幕屋の入り口の方まで連れてくるということでしょうか。これは外庭のことであるんです。外庭でも主の前という言葉を使うことが聖書ではあるんですね。これ文脈からわからないといけないんです。その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。油注がれた祭司はその子牛の血を取って、でそれを会見の幕屋に携え入りと書いてます。血を取って会見の幕屋に携え入ってますね。よろしいですね、はい、続けて6節。そして祭司は指をその血に浸して聖女の垂れ幕の前で主の前にその血を7度注がなければならない。はい、ここでも主の前という言葉が出てきました。これは幕屋の入り口ですか、それとも契約の箱の前の主の前、主の前という意味ですか。第一の部屋です。だから文脈から主の前という言葉変わってくるんですね。祭司は、ごめんなさい、そう、その垂れ幕の前に血を7度注ぎました。完全を表していますね。7節。祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角にそれを塗らなければならない。ここでも主の前という言葉が出てきましたけれども、これは外庭の主の前ですか、それとも第一の部屋の主の前ですか。薫香の祭壇の角って書いてましたね。薫香の祭壇の角、つまり香壇です。香壇のことを主の前の祭壇ということがあるんですね。その角に血を塗りました。そして塗りますから、たくさん余りますね。血が余ります。 それどうするか。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入り口にある犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。またその財祭の子牛からすべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓の上にある脂肪、二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、並びに腎臓とともに取られる肝臓の上の小腰である。十節、これを取るには周恩祭の犠牲のお牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを犯罪の祭壇の上で焼かなければならない。その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の清い場所なる灰捨て場に携え出し、火をもってこれを焚き木の上で焼き捨てなければならない。すなわち、灰捨て場で焼き捨てられるべきである。はい。これは、祭司が肉を食べました。ここにはっきり書いてましたね。11節に。すべての肉は外に出されて焼くって書いてました。そして、レビ記6章の30節を見ると、そのことが書かれています。しかし、その地を会見の幕屋に携え行って、聖女で贖いに用いられた財祭は、食べていいですか？食べてはならないと書いてますね。食べちゃダメなんです。美味しそうだからって言って食べたらダメなんです。これは火で焼き捨てなければならない。次。2番目の全回収の罪について、レビ記4章の13から21について学んでいきます。これは全回収の罪についてのことです。16節までお読みします。すいません。もし、13節から、もしイスラエルの全回収が過ちを犯し、そのことが回収の目に隠れていても、主の戒めに背いてしてはならないことの一つを成して、咎を得たならば、その犯した罪が現れたとき、回収はオスの子牛を財祭として捧げなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、会衆の長老たちは主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。そして油注がれた祭司はその子牛の血を会見の幕屋に携え入りと書いてますね。17節からは次のページで見ます。祭司は指をその血に浸し、垂れ幕の前で主の前に7度注がなければならない。先ほどの祭司の方法と同じですね。そして、またその血を取って会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角にそれを塗らなければならない。はい、ここでも主の前という言葉がありますが、主の前にある祭壇って、犯罪の祭壇でしょうか、公壇でしょうか。はっきりしますか。公壇？公壇です。なぜ？会見の幕屋の中って書いてます。会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角。だから、ここでは、主の前は第一の部屋のことですね。そして先ほどと同じ処理をしていきます。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入り口にある犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。すなわち祭司は財祭のお牛にしたように また牡牛にもしなければならない。こうして祭司が彼らのために贖いをするならば、彼らは許されるであろう。そして彼はその牡牛を宿営の外に携え出し、初めの牡牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは回収の財産である。これレビ記6章の30節、先ほどの聖句を見れば、これ食べてはならない種類の犯罪、財産でした。じゃあ3番目の司る者の罪について考えます。これはレビ記4の22から26に書かれています。22節、また司る者が罪を犯し、誤ってその神主の戒めに背き、してはならないことの一つをして咎を得、もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として親ヤギの全き物を連れてきて、そのヤギの頭に手を置き、犯罪をほふる場所で主の前にこれをほふらなければならない。これは財産である。何かが変わりましたね。牛だったものが今度は何ですか？ヤギになりました。同じことは同じようにほふったということですね。主の前でほふります。第一の部屋じゃないですよ、外庭です。主の前のことを、外庭のことを主の前と言ってますね。25節、祭司は指でその財祭の血を取り、犯罪の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。何かが違いますね。今度はどこの角に血を塗りました？高壇ですか？犯罪の祭壇というのは外庭の祭壇のことです。中の祭壇は、第一の部屋の祭壇は犯罪じゃない、犯罪の祭壇じゃないです。あそこは動物を焼くところじゃないです。香を焚くところに過ぎません。しかし外庭は動物を捧げる犯罪の祭壇と言われています。だからここではレビ記 4-25 にはっきりと、犯罪の祭壇の角にそれは塗るという書かれています。そして残りの血はちょっとぐらい第一の部屋持っていきますか？いきません。犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。だからあの部屋に行かなかったんですね。第一の部屋に行かなかった。で26節、またそのすべての脂肪は終音祭の犠牲の脂肪、終音祭の犠牲の脂肪と同じように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼のためにその罪の贖いをするならば、彼は許されるであろう。で、レビ記 6-26 を見ると、罪のためにこれを捧げる祭司がこれを食べなければならないと書いてます。すなわち、会見の幕屋の庭の聖なるところでこれを食べなければならない。先ほどの、祭司の罪、あるいは全回収の罪は、祭司が食べちゃダメと書かれていました。食べちゃならなかったんです。ところが、この司る者の罪については、祭司が食べないといけないと書かれています。これを誤って食べたら、刑罰が下ったことが聖書に記録されていましたね。で、一般の人の罪について今度考えてみたいと思います。4章の27節から30節です。また一般の人がもし誤って罪を犯し、主の戒めに背いてしてはならないことの一つをして咎を得、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として親木の目やぎの全きものを連れてきて、その財祭の頭に手を置き、犯罪をほふる場所でその財祭をほふらなければならない。 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。もうお分かりだと思います。一般の人も司たる者と同じように、第一の兵には携えいらずに、外庭の燔祭の祭壇の角に塗って、そして残りはことごとく祭壇、その外庭の祭壇のもとに注いだんです。同じ目やぎですね。続けてお読みします。4-31から。またそのすべての脂肪は秋音祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主に捧げる香ばしい香りとしなければならない。こうして祭司が彼のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。もし子羊を財祭のために供え物として連れてくるならば、メスの全き物を連れてこなければならない。その財祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所でこれをほふり、財祭としてしなければならない。そして祭司は指でその財祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。また、そのすべての脂肪は秋音祭の犠牲から子羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主に捧げる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のために贖いをするならば、彼は許されるであろう。レビ記 6-26 を見ると、罪のためにこれを捧げる祭司がこれを取らなければならない。すなわち、会見の幕屋の庭の聖なるところでこれを食べなければならない。これは一般の人の時もそのように処理しなければならなかったわけです。今4つの種類の取り扱い方を見てまいりましたが、一覧にするとこのようになっております。1番目、2番目は犠牲の動物はオスの子牛でした。そして血が注がれた場所は垂れ幕の前に7たび注ぎ、そして香壇の角にそれを塗り、そして残りは燔祭の祭壇のもとに注ぎました。これ祭司と全会衆の罪の取り扱い方です。脂肪や肉は外で、脂肪に関しては燔祭の祭壇で焼いて、肉は食べてはいけなくて、外の方に、廃捨て場に携え出して、そこで焼き捨てなければならなかったと。それから3番目、4番目の司たる者の罪、そして一般の人の罪は、司たる者の罪はごめんなさい、親木ですね。これは血は燔祭の祭壇の角に塗って、そして、残りも燔祭の祭壇のもとに注ぎました。第一の部屋には行きませんでした。しかし祭司がこれを肉を食べることによって、第一の部屋に、罪が移されたことが象徴されていました。一般の人の罪も同じです。動物はメスのヤギ、またはメスの子羊ですけれども、塗った血は燔祭の祭壇、外庭の祭壇の角に塗りました。そして残りは燔祭の祭壇のもとに注ぎました。そして肉については同じように祭司が食べました。繰り返し同じことを言いますけれども、司たる者の罪と一般の人の罪は、外庭の祭壇の角に塗られ、そして祭司が肉を食べて第一の部屋に行って、そしてすべての人の罪が幕屋の中に罪が移されたということになりました。この基本的な知識を覚えて、レビ記16章を読まなければならないんです。 で、今日はここまでにしたいと思いますが、こういう細かい出引きの話は我々新約聖書のクリスチャンにとってはあまり意味がないようにも感じられるんですが、パウロはヘブル人の手紙4の14節にこのように14から16にこのように述べております。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。アロンが諸々の天を通って行ったでしょうか。あるいはアロンの子孫が諸々の天を通っていたでしょうか。諸々の天を通って行かれた大祭司がおられるということを聖書は述べています。イエス・キリストのことです。15節、この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練って書いてますが、テンプテーション、誘惑と書かれています。誘惑に遭われたのである。もちろん試練も受けましたけれども、今日は詳しく話しませんでしたが、食材日に、贖いの日に、大祭司は大祭司の服を脱いで、そして一般の祭司と同じ白い服を着たんです。最も謙遜な服であったんですね。普段はきらびやかに飾っていた大祭司が最も大事な日に高価な服を脱いだっていうんですね。我々人間は最も大事な日に最も大事な服を着そうですけれども、地上の儀式は全く反対のことをしたみたいです。それは何を意味しているかまた次回考えますけれども、イエス・キリストが我々と同じ立場を取られたということを、人間としての弱さを彼は取られた、罪深い性質を取られたということをヘブル人2章にも書かれています。そしてゆえにこの4章の15節では、私たちの弱さを思いやることができないお方ではない、つまり思いやることができるお方であると言ってるんです。4の16、だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この聖句は非常に大事な聖句です。御座があるということは、御座というのは王様が座るところですね。王が存在するところ、王国が存在することを意味しています。恵みの御座が存在するということは、恵みの王国が存在するということです。だからその恵みの王国の国民になるために、我々は時期を得た助けというものがあって、それを受けるためにはばかることなく天の大祭司イエス・キリストのもとに近づこうではないかと、ヘブル人4の16は我々に教えています。恵みに預かってという言葉もあります。恵みに預かって時期を得た助けを受ける、それはレビ記16章が言わんとしていることであるんですね。そのことについては次回考えていきたいと思います。それでは最後の賛美歌を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。 します。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、私たちの救いのために完全な犠牲を、イエス・キリストという完全な犠牲を十字架でお捧げになり、そしてそのイエス様が天の至聖所で今大祭司として我々のために取りなし、まもなく最後の贖いを完成しようとしておられますことを心から感謝いたします。この大祭司は憐れみ深い、我々の弱さを理解できる祭司であることを心から感謝いたします。そしてイエス様は父の前で憐れみ深い忠実な大祭司となって、あらゆる点において我々汚れた人間と同じような立場を取られてくださって、私たちが罪の深いどん底から救い出されるという救いの綱を下ろしてくださったことを心から感謝いたします。この神様の贖いの計画を理解し、そして我々の望みの根拠を、その望みを求める方々に説明できるように、我々に生きた知識をお与えください。自分の言葉で聖書を理解できるように、そして体験的にそれを理解できるように、聖霊の助けをお与えください。神様の無限のご配慮に感謝して、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。